皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も共に神様を賛美できるこの恵みを感謝していきたいと思います。礼拝の最初に少し静まる時を持ちますので、神様の前にそれぞれで祈る時を持っていきましょう。それでは神様の御名を褒めいただいていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。みんな賛美、全地を褒めよを続けて賛美していきましょう。 メッセージの前に神の言葉を共に賛美していきましょう。
真実決して揺るがない、主の御言葉は滅びることはない。愛の言葉、私のために約束されたこと、叶えられるお方、される主の
お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もこうして一人一人をこの場に集めてくださったことを感謝します。これからあなたの御言葉を聞いていきます。あなたの御言葉に耳を傾けます。あなたの御言葉は私たちの命となり力となります。あなたは無からすべてを創造されました。あなたの御言葉によって創造されました。私たち一人一人もあなたの御言葉によって創造されました。命を与える力があります。神様、あなたの御言葉に従いたいと思います。今もなお御言葉を通してあなたは言われます。私はあなたの名を呼んだ。私はあなたを愛している。あなたは私についてきなさい。あなたは私に従ってきなさい。神様、あなたのその呼びかけに私たちはどう答えるべきでしょうか。どうかこれから語られる御言葉に耳を傾けてあなたを求めていきますから、どうか私たち一人一人にふさわしく語ってくださいますようにお願いします。この礼拝の時をすべてあなたに委ねてイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩も神様が皆さんお一人お一人を歓迎してくださっています。同時に私たちもですね、心から神様を褒めたたえ、そして一緒に主の皆を賛美する、そんな時間を持っていきたいなと思っています。一つアナウンスをさせていただきます。今日ですね、入ってきた入り口のロビーのところを見ていただいたかと思いますけれども、今日このオープン礼拝が終了した後に、ケニアコイノニアバザーを、したいと思っています。私たちがですね、土浦恵み教会として長年支援し祈ってきている、ケニアにあるコイノニア教育センターの働きを、覚えていきたいと思います。ケニアの、そしてスラムで生まれ育った子どもたち、でもそのスラムの中で、終わってしまうのではなく、そのスラムの中から本当に選ばれて、そして導かれて、そして教育を受けて神様と出会って、神様を信じる者として世界に出ていく、そういう人材をですね、育てるための素晴らしいコイノニアの働きがなされています。私たちはこの日本にいて、でも同時にケニアでの世界宣教のために、携わることができる、そして支援していくことができます。皆さんがですね、この、コイノニアバザーで買ってくださる一つ一つの、ものは手作りの品です。ケニアのですね、お母さんたち、女性たちが、手作りで、作ってくださった品物ばかりです。ぜひそれを購入してですね、コイノニアの働きをこれからも支えていただきたいなと思います。ぜひ礼拝の、後にですね、コイノニアバザーご利用いただければなと思います。さて、今晩も続けてサムエル記を読んでいきます。今日私たちが注目するのは償いというキーワードです。償い、償いというのは法律用語の一種です。損害賠償というと皆さんにも分かりやすいかもしれません。相手に与えてしまった損害や損失を埋め合わせること、賠償すること、それが償うという一般的な用語です。今日ですね、私たちは聖書が語る、サムエル記が語っている償いについて一緒に考えていきたいと思うのです。では聖書を読んでいきましょう。今日の聖書箇所は第一サムエル記の6章になります。第一サムエル記の6章1節から12節までを読みたいと思います。第一サムエル記の第6章1節から12節まで、それではお読みいたします。第一サムエル記6章の1節から。主の箱は7ヶ月間ペリシテ人の地にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいでしょうか、 どのようにしてそれを元の場所に送り返せるか教えてください。彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら、何もつけないで送り返してはなりません。神に対して償いをしなければなりません。そうすればあなた方は癒されるでしょう。また、なぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう。人々は言った。私たちが送るべき償いのものは何ですか？彼らは言った。ペリシテ人の領主の数に合わせて5つの金の種物、つまり5つの金のネズミです。彼ら全員、つまりあなた方の領主たちに同じ災いが下ったのですから。あなた方の種物の像、つまりこの地を破滅させようとしているネズミの像を作り、それらをイスラエルの神に貢ぎとして捧げなさい。もしかしたら神はあなた方とあなた方の神々、そしてあなた方の地の上にのしかかっているその手を軽くされるかもしれません。なぜあなた方はエジプト人とファラオが心を固くしたように心を固くするのですか？神が彼らに対して力を働かせた時に、彼らはイスラエルを去らせ、イスラエルは出て行ったではありませんか？今一台の新しい車を用意し、くびきをつけたことのない乳を飲ませている雌牛を2頭取り、雌牛を車につなぎ、その子牛は引き離して小屋に戻しなさい。また種の箱を取って車に乗せなさい。償いとして返す金の品物を蔵袋に入れて、そのそばに置きなさい。そしてそれが行くがままに去らせなければなりません。注意して見ていなさい。その箱がその国境への道をベテシェメシュに登っていくなら、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの神です。もし行かないなら、神の手が私たちを撃ったのではなく、私たちに偶然起こったことだと分かります。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている雌牛を2頭取り、それを車につないだ。子牛は小屋に閉じ込めた。そして種の箱を車に乗せ、また金のネズミ、すなわち種物の像を入れた蔵袋を乗せた。雌牛はベテシェメシュへの道、一本の王子をまっすぐに進んだ。泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の漁師たちはベテシェメシュの国境までその後についていった。先週に続けて神の箱の物語を皆さんと一緒に読み解いていきたいと思います。まず先週お話ししたストーリーを思い起こすところから始めていきましょう。イスラエルとの戦いに勝利したペリシテ、神の箱を奪い取り見事持ち帰ってきますけれども、神の箱がやってくるとペリシテの地に災いが降りかかり始めるのです。神の箱を預かる町々で次々に災いが起こる。病が移り広がり、そして死者が出てくる。聖書はそれを主の手が重くのしかかったと表現しています。神の箱はイスラエルの神の存在を示し、そして神の力をも表し始めるのです。主の手が動くとき、神の力が発揮されることをペリシテのために思い知らせるのです。病気が感染し拡大し、次々と死者が出てきます。そして人々の心を恐怖が支配していきます。その時ペリシテ人たちがどんな応答をしたのか、彼らが何を考え、また何をしようとしたのか、それをこの6章は伝えようとしているのです。ここでこの6章前半を読み解いていくにあたって、一つの前提があるということをまずお話ししておきたいと思います。その前提というのは、私の心の中にある先入観のことです。レッテルのことなんです。どんな先入観かというと、異邦人であるペリシテから学ぶものは何もないという先入観。そのようなレッテルが私の心の中にあるということですね。 私たちは新しい出来事に出会った時に、それを理解するため必ず自分の持っている知識やそして経験を当てはめようとするものです。それは聖書を読む時にも例外ではありません。聖書は神の言葉である。これは私にとって聖書を読むための前提であります。皆さんも同じでしょうか。聖書が神の言葉であり、神の意思を伝えるものである。だから私たちは聖書から多くのことを知り、そして学ぶことができる。神の言葉や教えから神様について知ることができる。神様のなされる技や奇跡を通して、神様がどんなお方なのかを知っていくのです。同時に神の民イスラエルや神を信じる信仰者の姿からも私たちは学ぶことができる。神を信じて生きるということがどういうことなのか、そこから学んで、そしてその実践に習おうとするのです。これが私にとって聖書を読む上での前提となる考えです。しかし今回サムエル記の5章6章を読む上で、私の中にもう一つの前提があるということに気がつかされました。それが先ほど申し上げた異邦人であるペリシテ人から学ぶものなどないということなのです。まことの神様、本当の神様を知らない異邦人、彼らは神様のことを信じていないばかりか、神様について何も知っていない。だから彼らから学んだり教えられることなどない。それが私の先入観であり、そして私に張り付いているレッテルだということをですね、今回改めて気がつかされました。皆さんはどうでしょうか。私と同じですか。それとも違っているでしょうか。今日はですね、この先入観を取り除き、そのレッテルをですね、引き剥がすところから始めていかなければなりません。今晩私たちはペリシテ人から学びたいと思うのです。ペリシテ人の考えや信じていることは決して正しいものではないかもしれない。彼らは的外れだったり、そして誤ったことを信じて行動しているのかもしれない。でも彼らは真剣です。そして誠実に、また謙虚にことを行おうとしていきます。自分たちに過ちがあったのだと考え、そして真剣に償おうとするのです。今日私たちはその姿から学び、そして教えられたいと思うのです。さあ、それではペリシテ人たちの考えや行動をここから一つずつ見ていきましょう。6章の1節と2節ご覧ください。主の箱は7ヶ月間ペリシテ人の地にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいでしょうか。どのようにしてそれを元の場所に送り返せるか教えてください。神の箱、主の箱がペリシテの地に置かれた期間は7ヶ月。その間、伝染病と思われる災いはペリシテ人を悩ませ続けていたようです。その結果、彼らは神の箱をイスラエルに送り返すことを決断するのです。彼らはもちろんイスラエルの神を信じていたわけではありません。しかしこの時、主の力を認め、そして神の箱をいい加減に取り扱うことをしなかったのです。神の箱をですね、破壊してしまうのでもない、あるいは神の箱をどこかに捨て去って放置してしまうのでもない、この箱をイスラエル人のもとへきちんと送り返す。災いが過ぎ去るためにどうしたらよいのかを考えていく。そしてこの神の箱をどうしたらよいのかということを祭司や占い師に尋ねるのです。私たちはこのペリシテ人の誠実さにまず注目したいと思います。彼らは神の箱を丁寧に送り返すための方法を真剣に探し求めていました。 そして自分たちにはそのやり方がわからないということを正直に率直に認めているのです。彼らは自分たちのやり方を強引に貫こうとしたのでもありません。何でもいいからとなおざりにことを済ませようとしたのでもありません。神の箱を元に戻す方法がわからないと認め、それを尋ね求めたのです。続けて3節、彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら何もつけないで送り返してはなりません。神に対して償いをしなければなりません。そうすればあなた方は癒されるでしょう。またなぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう。祭司と占い師たちの答えがこれでした。祭司というのはもちろん異教の神ダゴンに仕えている祭司たちのことです。ダゴンの祭司と占い師に一体何がわかるというのか、彼らに一体何ができるというのか、彼らのことを見下げて否定することは簡単なことでしょう。でも私たちはここでも先入観にとらわれないようにしなければなりません。ダゴンの祭司たちがちゃんとした答えを持っているはずがない、そう切り捨ててしまうのではなく、彼らもまた真剣であるということにまず私たちは心を止めたいと思うのです。ダゴンの祭司と占い師はペリシテのために何を提案したのでしょうか。彼らはここでイスラエルの神に対する償いを求めているのです。償うということは自らの過ちを認めるということです。自分に過失があり、そして自分のしたことに落ち度があると認め、新たな行動を始めていくことです。祭司も占い師もペリシテの民が癒されることを願っています。主の災いによって苦しんでいる民を何とかして救い出そうとしている。そしてペリシテの民も祭司たちの意見に誠実に応答してこう言うのです。4節、人々は言った。私たちが送るべき償いのものは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の領主の数に合わせて5つの金の種物、つまり5つの金のネズミです。彼ら全員、つまりあなた方の領主たちに同じ災いが下ったのですから、私たちが支払うべき償いの代償は何か、償いのために必要なものは何か。ペリシテの民は償いのために支払う代価を尋ね求めます。償いとは一体何でしょうか。償いには罪の償いであったり、あるいは失敗の償いであったり、いろんな償いがあります。例えばですね、罪を償うために罰を受ける、確かにそれも一つの考えだと思います。しかしペリシテの民はこの時すでに罰を受けていたのではないでしょうか。致死率の高い伝染病にかかり、そして民は死の恐怖に苦しんでいるのです。ですから償いのために必要なものはこれ以上罰を受けることではないのです。イスラエルへの神の捧げ物が必要だ、そのように祭司たちは言うのです。ペリシテという国にはですね、主要な5つの都市があったと言われています。アシュドテ、ガテ、エクロン、ガザ、そしてアシュケロン、その5つの町を領主と呼ばれるリーダーたちが治めていました。先週はアシュドテ、ガテ、エクロン、3つの町に下った災いを見ました。ところが主の災いは残るガザとアシュケロンの町にも下ったようです。7ヶ月もの間、5つの町をたらい回しにされ、行く先々で災いが起こっていく。神の箱のあるところペリシテのどの町でも主の手が下り、そして疫病が起こっていく。その事実を前にしてペリシテの民は大変な恐れを感じていました。それは何よりも主の恐怖であったかもしれない。でも同時に彼らは 死の恐怖とともにイスラエルの神に対する恐れをも感じていたのです。5節、あなた方の種物の像、つまりこの地を破滅させようとしているネズミの像を作り、それらをイスラエルの神に貢ぎとして捧げなさい。もしかしたら神はあなた方とあなた方の神々、そしてあなた方の地の上にのしかかっているその手を軽くされるかもしれません。皆さん、ここで種物とそしてネズミがですね、並べて置かれているということに注目していただきたいと思います。4節を見ると、5つの金の種物と5つの金のネズミ、そしてこの5節では種物の像とネズミの像、2つのものがですね、並べられて同じものとして取り扱われているのです。これはどういうことを意味するのでしょうか。先週ペリシテの地に下った災いが致死率の高い感染症であったかもしれない、そんな説明をしました。種物というのはですね、この皮膚の上にできる腫れ物とか出来物のことを指す言葉です。でもこれは単なる腫れ物ではありません。死に至る病による恐ろしい腫れ物です。つまりこの種物というのはネズミを媒介にしたペストや赤痢のような病気かもしれないということです。ネズミによって感染し拡大していく病気、そして皮膚に腫れ物や出来物ができて死に至らしめるほどの病気、それゆえにダゴンの祭司たちはネズミをかたどった5つの金の像を作るように命じるのです。その種物が癒されるためにそれを捧げなさいと命じるのです。私たちはこの行為を愚かだと見て笑うのでしょうか。ネズミの像など無意味だとそのように切り捨ててしまうのでしょうか。それでもペリシテの民と祭司たちは真剣なのです。ペリシテ全土を襲った死に至る病に対して真剣なのです。そして彼らはもしかしたら主の手が下す災いが軽くなるかもしれないと期待している。金のネズミがあれば間違いがない、これさえ捧げれば間違いないとは言わないのです。自分たちが絶対正しいとか自分たちが言っていることが決して間違いない、そのようにも考えないのです。この償いの捧げ物によってイスラエルの神が災いを下すのを思い直されるかもしれない。あくまでも彼らは謙遜です、謙虚なのです。そして彼らの姿勢は実は歴史の事実に基づくものだと聖書は語っています。6章の6節、なぜあなた方はエジプト人とファラオが心を固くしたように心を固くするのですか。神が彼らに対して力を働かせたときに彼らはイスラエルを去らせイスラエルは出て行ったではありませんか。ペリシテの民は何も知らないわけではありませんでした。彼らはイスラエルを知っているのです。イスラエルの歴史を知っているのです。イスラエルがあのエジプトからいかにして救い出されたのか、その時イスラエルの神がエジプトにどんな災いを下したのか、あなた方はそれを知っている、歴史の事実として知っている。だからエジプトのファラオのようであってはならない、ファラオがしたように心を固くしてはならない。そしてペリシテの祭司と領主と民は一体となって金のネズミの像を捧げることを決意するのです。この後ペリシテ人たちはあるやり方によって神の箱と金のネズミをイスラエルの地に送り返すことになるのです。6章の7節と8節、今一台の新しい車を用意し、くびきをつけたことのない乳を飲ませている雌牛を2頭取り、雌牛を車につなぎ、その子牛は引き離して小屋に戻しなさい。また主の箱を取って車に乗せなさい。 償いとして返す金の品物を蔵袋に入れてそのそばに置きなさい。そしてそれが行くがままに晒せなければなりません。実はこの時ペリシテの祭司と占い師たちの提案というのは実に常識を外れたものでした。彼らは主の箱をイスラエルの地に戻すための車を用意します。車といってももちろん自動車ではありません。牛に引かせて荷物を運ぶための牛舎を彼らは用意したのです。このために選ばれたのはくびきをつけたことのない牛でした。くびきをつけたことのない牛、つまり一度も荷物を運んだことのない牛がわざわざ選ばれたのです。その牛に大切な神の箱とそして償いの品を運ばせる、常識では考えられないことです。加えてこの時まだ乳を飲ませている最中の雌牛が選ばれたといいます。人間にもそして人間以外の動物にも強力な母性本能というものが存在しています。まだ乳離れしていないそんな子牛を持つ雌牛なのです。子牛から離れるはずのないそのような雌牛が選ばれる。その選ばれた雌牛を車につなぎます。しかも2頭の雌牛をつないだといいます。もしどちらか1頭が言うことを聞かなければ車は前に進むことはありません。でも雌牛は2頭選ばれたのです。この牛舎を操ってコントロールするような人ももちろん乗っていません。前に進むのか後ろに進むのかもわからないような牛舎です。それでもあえてペリシテ人はこのような牛舎を用意しました。そしてこの牛舎に主の箱と主への贈り物を乗せたのです。なぜでしょうか。なぜそんな常識外れのことをあえて彼らはしたのでしょうか。それは背後で働かれる神の存在を意識していたからなのです。6章の9節、注意して見ていなさい。その箱がその国境への道をベテシェメシュに登っていくなら、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの神です。もし行かないなら神の手が私たちを打ったのではなく私たちに偶然起こったことだと分かります。目には見えない神様のことをあからさまに否定する人がいます。見えないものなど存在するわけがないと神様のことを無視しようとする人がいます。良いことが起きても悪いことが起きても、でもそれは神様とは何の関係もない、そんなふうに考える人も確かにいるでしょう。でもペリシテ人はそのような民ではありませんでした。彼らはですね、真剣にダゴンの神を信じ、そして信仰を貫こうとしていた民です。その信じる姿勢と思いは決して表面的なものではなかったのです。ダゴンの神が打ち倒されたのです。何度戻してもそれが打ち倒されてしまったのです。それに続けてネズミを媒介とする伝染病が国中に流行していく。感染が拡大して病気で苦しむ者、そして病気で亡くなる者が続出していったのです。この災いを引き起こしたのは誰であるのか。この災いの背後で働く力は一体誰のものであるのか。ペリシテの民と祭司たちは真剣に尋ね求めるのです。イスラエルの神が働いているということを彼らはですね感じているんですね。イスラエルの神の力が侮れないものだということを彼らは確かに感じているのです。だから彼らはそれを確かめようとしたのです。常識では考えられないような牛舎を用意して確かめようとしたのです。もし2頭の雌牛に引かれた牛舎がまっすぐイスラエルの地に向かうならば、その時に彼らはイスラエルの神の存在と力を知ることになります。決して無視することができない神の存在と力を認めることになります。果たしてその結果は どうだったのでしょうか。12節をご覧ください。目牛はベテシェメシュへの道、一本の王子をまっすぐに進んだ。泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の漁師たちはベテシェメシュの国境までその後についていった。ペリシテ人はこの時はっきりとイスラエルの神の力を見たのです。常識では考えられない出来事を通して神の力が働くのを彼らは見たのです。しかも国境までついていったのは、それを確かめようとしたのはペリシテ人の領主たち、リーダーたちです。私たちはこれらの出来事から何を知ることができるのでしょうか。それはペリシテ人の真剣さ、誠実さ、そして熱心さです。この後主の箱がイスラエルの地に戻された時に一体何が起きていくのでしょうか。来週そのことを詳しく見ていくことになりますけれども、明らかに愚かで無謀でそして罪深いイスラエルの民の姿を私たちはこの後見せつけられることになります。つまり神の箱の物語が私たちに示していることは、偏見や先入観にとらわれてはいけないということです。レッテルを貼って誰が正しくて誰が間違っているのか、それを簡単に決めつけてしまわないということです。イスラエルがいつでも正しいわけではありません。異邦人がいつでも間違っているというのでもありません。私たち誰もが間違いを犯し失敗を犯すものです。でも同時に私たちは誰でもその間違いや失敗を正していく可能性を持っているということです。聖書の中に神の民イスラエルではない異邦の民がたびたび登場してきます。その多くが偶像の神を信じイスラエルの敵として登場してきます。だから異邦人は悪である、だから彼らは間違っている、そのように私たちは考えやすいのです。しかしそれを常識だと決めつけてしまうことは愚かなことではないでしょうか。なぜなら私たちは正しい異邦の民もいるということを知っているからです。まことの神を信じる異邦の民の信仰を知っているからです。私たちはですね、今史式からサムエル家と時代が変わっていくちょうどその時代を見ています。この同じ時期にルツ記という美しい物語が書かれたのを皆さんもご存知だと思います。異邦の民モアブ人であるルツの聡明さと謙虚さを私たちは知っています。ルツが告白した神への素晴らしい信仰を私たちは知っています。ルツ以外にも神を信じて恐れる異邦人がいるということを私たちは知っています。つまり異邦人であるからこうだとかイスラエル人ならこうだというレッテルは私たちの認識を見誤らせることになるということです。私たちは今日ペリシテ人の考えやまた彼らの取った行動から教えられます。自分とは立場の違う人の中に学ぶべきことがたくさんあるということを示されるのです。ペリシテ人は自分たちがイスラエルの神に対して誤っていたということを認めました。認めた上で自分たちのしてしまったことを償おうとしました。その償いを主なる神は良しとされました。その彼らの選択を神様は受け入れられました。サムエル記の主題というのは神の国の建設にあります。神の王国が建てられるということにあります。神の国の本質は神のご支配にあります。神が治め、そして神が導かれること、その現実の中に自らの思いやまた考えを委ねていくことにあります。それは私たちにも求められることだと思うのです。 神のご支配を認め、それを受け入れていくこと、神の力とその働きに信頼していくこと、自分の考えや選択を絶対とはしないで、いつでも神に尋ね求めていくこと、これが今日サムエル記の物語から私自身が教えられたことです。ペリシテ人たちの態度や行動から教えられたことなのです。皆さんはいかがでしょうか。現代は多様性の時代だと言われています。いろんな人がいて、いろんな考えを持っている、自分とは異なる考えや価値観を有している人がたくさんいます。世界はますます複雑で、白黒のつけにくい状況を生み出しています。キリスト教信仰もまた例外ではないでしょう。キリスト教にもいろんな考え方がある、いろんな受け止め方がある、非常に多様な信仰を表現していく方法があると言われている。それはキリスト教の中でもそうですし、キリスト教以外のところでもそのような傾向が見られると思います。その中で私たちに必要なことは、簡単にことを決めてしまわないことです。自分とは立場の異なる人を容易に間違っているとかおかしいと言わないことです。立場の違いがあり、考え方が違うことがあります。でもどのような人からも学ぶべきことがあり、そして見習うことのできるものを発見できるはずなのです。私たちは聖書を通して誠の神と出会い、そして信仰を持つことができました。その神様が私たちに教えてくださいます。聖書の言葉を通して神様を教えてくださいます。また聖書以外にもいろんな出来事や人々を通して神様を教えてくださるお方です。しかし同時に私たちは正直言ってわからないことも本当にたくさんあります。すべての状況をいつでも正しく正確に説明できるわけではありません。だからこそ私たちは主なる神に尋ね求めていくのです。今のこの難しい時代に私たちが生きる道が一体どこにあるのかと、それを尋ね求めるのです。多くの痛みを抱えているこの世界のために、私たちに一体何ができるのだろうか、それを求めていくのです。その上で私たちにできること、私たちのなすべきことを見出していきたい。いつでも神様の力と栄光を仰ぎ見つつ、そして主なる神を賛美していきたいと思うのです。世界は今とても悲惨で過酷で、そして困難な状況を数多く抱え込んでしまっています。私たちが置かれているこの社会もとても冷たく理不尽で、そして多くの悪がはびこってしまっている。多くの大切なものが突然のようにして奪われていくということが、私たちが住むこの社会でも現実に起きてしまっている。しかしそんな中にあっても、神様の愛が失われてしまったのではありません。神様の力や慰めがなくなってしまったのでもありません。神の愛、神の力、神の慰めは確かに私たちに注がれているのです。私たちが生きていく中で、私たちが生活する中で、それらは確かに私たちに注がれているのです。ですから神様を賛美し、神様に祈ることを諦めてしまってはいけないのです。サムエル記が私たちに示していることはですね、サムエルのように主に叫ぶことです。ダビデのように主に祈ることです。そしてソロモンのように主を賛美することです。今日も私たちはこうして共に集まって、力の限り精一杯神様を心から褒めたたえ、そして礼拝をしています。神様の皆を叫び求め、そして神様の皆を心から褒めたたえ、神様の皆によって心から祈ることができる、そのことを私たちは本当に感謝していきたいなと思うのです。今週も皆さんの日々の歩みの中に、神の愛と力と慰めがあることを心から願っています。
そして私たちがどんな状況の中にもその背後にあって存在している、そこに働かれる神の力を信じるものでありたいと願います。一言お祈りさせていただきます。目牛はベテシェメシュへの道、一本の王子をまっすぐに進んだ。泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。神様、今日もサムエル記を通してあなたが教えてくださることに感謝いたします。神の箱の物語の中に、またペリシテ人たちの真剣さや誠実さの中に、私たちは多くの学ぶべきことがあるのを見出すことができます。ペリシテの地でも神様は大いなる力を発揮されました。神様の意向と尊厳と栄誉とか、そこで示されました。私たちもまた難しい状況の中で神様の存在を覚えたいのです。厳しい現実の中にでも神様が働かれていると信じたいのです。神様、不完全で不十分な私たちです。傷つきやすく脆く弱い私たちです。だからこそ私たちはあなたにより頼みます。あなたの導きを尋ね求めます。そしてどんな場所でもどんな状況でもあなたの愛と力と慰めを見出すことができますように。そしてどんな時でもあなたに叫び、あなたを褒めたたえ、あなたに祈っていくことができますように。新しい週間が今日からまた始まりました。どうか今週もあなたの力、あなたの臨在を私たちの生活するその最中に求めていくことができるように、どうぞ私たちを罪とサタンの誘惑から守ってくださいますように、あなたに喜ばれる生き方を選択できるように私たちを励まし助けてください。そして弱い私たちを導いてくださいますように、私たちを愛し力づけ、また慰めてくださる主、私たちを救い取りなし導き用いてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
言葉に応答していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。叫べ全地を賛美していきましょう。そしてその後に永遠に変わらない神にを賛美して礼拝を終わりたいと思います。 てオープン礼拝を終わりにします。